し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。一同で賛美歌の309番を賛美します。 同で主の祈りを捧げます。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続いて人信条を告白いたします。修法をご覧ください。我らは各信じ世々の生徒とともに人信条を告白す。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヘブライ人への手紙第12章の18節から24節、新約聖書の418ページでございます。ヘブライ人への手紙第12章18節以下、あなた方は手で触れることのできるものや、燃える火、黒雲、暗闇、暴風、ラッパの音、さらに聞いた人々がこれ以上語ってもらいたくないと願ったような言葉の声に近づいたのではありません。彼らはたとえ獣でも山に触れれば石を投げつけて殺さなければならないという命令に耐えられなかったのです。またその様子があまりにも恐ろしいものだったので、モーセすら私は怯え震えていると言ったほどです。しかしあなた方が近づいたのはシオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まり、天に登録されている長子たちの集会、すべての人の審判者である神、完全なものとされた正しい人たちの霊、新しい契約の仲介者イエス、そしてアベルの地よりも立派に語る注がれた地です。
祈りましょう。万物の作り主なる父なる御神、暑い夏の朝がやってまいりました。しかし本日は主イエスのご復活を祝うその朝でもあります。この地上にその生涯を送っている私どもが、それぞれの場所からあなたによって招かれ導き出されて、この特別な朝を皆で祝うためにここに集ってまいりました。これは神様あなたが私たちの生涯に与えてくださった特別な恵みであります。世の人々から選び分かたれて、私たちはそのご復活の主を祝うこの日曜日の朝に特別な恵みの時を与えられているのであります。でありますから、どうぞ私たちがその生涯をあなたが作り与えてくださる、また注ぎ入れてくださるその恵み、それをいっぱいに受けて、そしてその恵みによって生かされ導かれていくことができますように、どうぞ私たちをお守りください。特にこの主日礼拝におきましては、一人の兄弟がバプテスマの恵みに預かろうとしておられます。この洛北教会に新しい家族を迎えることのできること、これも本当に感謝であります。神よ、どうぞそのすべてをあなたが支え導いてください。この世の多くの試練の中で、私たちもまた闇、傷つき、痛み、自分自身の破れを覚えざるを得ない、そのようなものでありますけれども、神様、だからこそ私たちはこの主の日の礼拝に集うのであります。神よ、どうぞ私たちの祈りに耳を傾け、やめる者、心身に弱気を覚えている者を顧みてください。あなたの御手をもってどうか癒しを作り与えてくださいますように。また私たちが一週間の間に犯しましたさまざまな破れ罪、その一つ一つをあなたの御前に懺悔いたします。どうぞ捧げられましたその悔い改めを、私どもの拙いあなたへの捧げ物として受け入れてくださいますように。新しい一週間をあなたご自身が導いてください。すべてを感謝して主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。今日与えられました聖書の箇所ですけれども、まずヘブライ書全体におきましては、以前にも申し上げましたように11章においてヘブライ書のいわば神学的な理解、主張、そういったものの結論が大々的に11章全部を用いて私たちに語られたのであります。それは一言で言えば宗教から信仰への移行ということでありました。猜疑宗教、そのことによって自分を清めていこうとするその態度から、そうではなしに主イエスキリストを信じるその信仰によって私たちが神のものとして生かされる。しかしその以前に主イエスご自身が私たちのためにその身を十字架に捧げて私たちを贖い取ってくださったのだと、その恵みの事実に立脚をして、そしてその恵みの事実にのみ 自らの救いの根拠を見出していくこと、これが信仰ということの中身であると、さまざまな箇所でルル述べてまいりました。では今日の箇所はどうなのかといいますと、このヘブライ書12章、12章以降は具体的な生活のその指針と申しますかね、そういったものがまとめられている箇所でもあります。しかしその中で特にこの18章から、失礼、18節から24節という、これは非常にスケールの大きな記事がここには載せられているのであります。節の数というか、一つのページに占めております面積、変な言い方ですけど、そこから見たときにはそんなに大きな場所を占めているわけではありません。しかしここには実にスケールの大きな壮大な出来事が叙述をされていると言ってよいのであります。まず18節以降、18節から21節までです。これは何なのかというと、もう先に答えを申し上げておきますならば、出エジプト記の19章そして20章に記されている出来事、すなわちイスラエルの民がモーセに率いられてエジプトを出てシナイ山に到着をした時、その時の出来事です。そしてこのあとシナイ山で実戒が授けられていく、従いまして出エジプトという出来事、シナイ山への到着、そして十戒の受領というですね、受け取る、イスラエルの民にとってはその原点とも言える最も大切な場所でありました。でその場所は出エジプト記の中に詳しく書いてあります。でここではこのヘブライ書の筆者がその旧約聖書の箇所をいかに読んだか、どのように受け止めたかということがここを読むと分かるのであります。18節以降、あなた方は手で触れることができるものや燃える火、黒雲、暗闇、暴風、ラッパの音、さらに聞いた人々がこれ以上語ってもらいたくないと願ったような言葉の声に近づいたのではないと言います。まず燃える火、黒雲、暗闇、暴風、ラッパの音、ラッパ、出エジプト記には角笛というふうに書いてありますけど、これらは一体何かというと、神の権限の印、神様がお現れになったということの印なのですね。で出エジプトの方を読んでいきますと、もっとよくわかるんですけども、もう今日は時間の関係もあるので、それはいちいち対象させることはいたしませんけれども、しかしヘブライ書の筆者がこれらのことを語るときに、その意図は明白であります。シナイ山の上に大きな炎が立っている。そして黒い雲が山全体を覆う。真っ暗闇にもなる。激しい風が吹きつけてくる。そこに角笛の音が響く。誰かが吹いたのではありません。神様がシナイ山の上に降り立たれたので、その時に起こった音の一つなんですね、これね。そして最後に、聞いた人々がこれ以上語ってもらいたくないと願ったような言葉とあります。これは少し変わった表現です。神様のお言葉なんですね。神様のお言葉なんだけれども、もうこれ以上語ってほしくない。ここにあるのは一体何か。神の降臨というか臨在というか権限ですね、現れる。神がお現れになることへの恐れとおののきと、そしてその言葉に対するまさに恐怖と言っていいでしょうか。クリスマスに歌う賛美歌で私が一番好きなのは100番だと申しました。その出だしは、 生けるものすべておののきてもだせという言葉で始まりました。クリスマスには似つかわないようなちょっと暗い賛美歌です。でも私はあの賛美歌が好きなんです。クリスマスに一番思い起こすべきことは、生きているもの全部が神様の前におののいて黙すること、もだすことだと。そしてそこで与えられる言葉を一生懸命恐れおののきつつ受け止めていくことである。ここではそういう事柄の中の一つの要素、神様のお現れになる、それが本当に恐ろしいような事態を伴うので、みんなが恐怖を抱くわけです。20節、彼らはたとえ獣でも山に触れれば石を投げつけて殺さなければならないという命令に耐えられなかったのです。そういうことを神様はおっしゃった。柵を設けてね、その柵から中に入っちゃいかん、その触れてもいかないよ、もしそれ触れて柵を乗り越えるようなものがいたら石や弓で、直ちに撃ち殺せ、射殺せとまで書いてある。恐ろしい言葉ですよ。そういう神様の、まあ、恐ろしいような言葉、それはもう聞きたくなかった。もうこれ以上私たちをおののかせないでいただきたいっていう、そういう思いです。それがシナイ山に到着をした時に起こった出来事で、それを備えとして実戒が与えられる。イスラエルの民全員はその設けられた間垣の中から越えてシナイ山に触れることが許されない。ところが彼らの中でモーセだけが山に登ることが許されていくわけですね。そして神様から実戒を授かって降りてくる。で、これはモーセが特別に、モーセだけは特別に神様に近づいてよろしいということを立証するための出来事だったわけです。それを神様がご用意なさったわけですね。そういう前提です。しかしそれは私たちに大いなる恐れとおののきを抱かせるものであった。でけれどもって、今度はシナイ山、実戒ではなしに、イエス様のことについて、筆者は語り始める。21節1を読んでおきますね。またその様子があまりにも恐ろしいものだったので、モーセすら私は怯えて震えていると言ったほどだと。それがその出来事。しかしということで22節、あなた方が近づいたのは市内の山ではなくてシオンの山だと。生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まり、天に登録されている長子たちの集会、すべての人の審判者である神、完全なものとされた正しい人たちの霊であるということです。ここで一旦切った方がいいですね。で、これは結局何を言ってるか。主イエス・キリストにおいてあなた方が近づいたのは恐ろしい事柄ではない。むしろ生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの祝いの集まり、天に登録されている長子たちの集会、うんぬん、まさに感謝と喜びの場所、それがシナイ山ではなくてシオンの山だった。神様の恵みがもうあふれるほどに降り注ぐ場所、それこそがあなたたちが近づいた場所なのだって語るわけです。で、ここで筆者が言いたいことの一つはもうはっきりしていますね。旧約聖書のシナイ山に着いた時の恐れおののき、あるいは恐怖、しかし本当に神と出会うというのはそういう事柄ではもはやない、ね、そういう時はもう過ぎ去って、イエス・キリストがお越しになって私たちはどんなふうに神と出会うかといった時に、まことに大きな恵み、感謝、喜び、それらに私たちは近づいていくのだ。そこに大きな質的な転換があるんだということを彼はここで言うわけであります。 しかしながら今日の箇所で一番大切なところは何どこかっていうと24節であります。新しい契約の仲介者イエス、そしてアベルの血よりも立派に語る注がれた血です。新しい契約っていうのは勝手な契約という意味ではありませんよ。これまで何度も申し上げてきたようにエレミア書に出てくる、そこで語られた新しい契約、本当に新しい契約を私は自分の民と結ぶんだと神は言われた。それがイエスにおいて実現していく、ね、その喜びであります。そして二つ目のことはアベルの血ではないイエスの血、アベルの血というのはカインとアベルのあの出来事です。聖書の中に出てくる初めての兄弟殺し事件、あの時に神様はアベルを殺してしまったカインに問いかけられます。カインよ、お前の弟はどこにいるか。それに対してカインは答えます。知りません、私は弟の番人でしょうかと答えます。そうすると神は何とおっしゃいましたか。少し丁寧に申し上げますならば、カインよ、お前によって殺されたアベルの血、お前が血の上に流してしまったそのアベルの血が地面の中からこの私に訴えかけていると神はそこでおっしゃいましたね。ではアベルの血は何を訴えかけたんでしょうか。ああもちろんはっきりしている、アベルの血が訴えかけたものは自分の血の報復、復讐ということをアベルの血が自分に必死になって求めていると神はそこでおっしゃっているわけであります。不法に殺されて流された自分自身の血ですよね。その血の報復を神に求めていく、これがそのアベルの血の意味です。ところがアベルの血よりも立派に語る注がれた血、新しい契約の仲介者イエスの血潮です。それではこのイエスの血潮は何を神に訴えかけているのでありましょうか。それも答えははっきりしています。イエスの血潮が私たちが流したんですよ、我々人間が十字架につけて流してしまったそのイエスの血潮が父なる神に求めたものは一体何であったか。それは私たちの許しということであった。神よ、この者たちをお許しください、自分たちが一体何をしているのかわからないんだとイエスは言いましたね。そしてイエスは同時にその流された血潮を持って私たちを悪魔から贖い取ってくださった、闇の支配から光の中へと贖い取ってくださった、さらにイエスはその血潮を持って父なる神にお語りになる、父よ、この者たちは私自身がその血を持って贖い取った者たちであります、ですからこの者たちは私の名によって祈りをする者たちであります。神よ、どうぞこの者たちをいつも許し愛し導き救ってください。それがイエスの血が父なる神にお語りになったことなのであります。今もそうなのだっていうわけです。立派に語る、そのことが分かりますときに私たちには一つの出来事、イエス様が長らく行うことができずに本当に残念だけれども、この聖餐式において取り手飲め、これは我が血潮なり、あなた方の贖いのために流す私の血だとおっしゃってくださったそのイエス様のお言葉を私たちは聞き続けて生きるのであります。この後 伊藤喜八郎兄弟の洗礼式を執り行います。昨年の3月の末に奥様が天に召されて、その葬儀の時にこの教会に結婚式の時以来足を踏み入れられて、私の説教を聞いてくださいました。それ以来万やむを得ざる時以外、本当に忠実に主の日の礼拝に出席し続けてくださって、そしてこの度洗礼を受けたいとお申し出になった。本来ならば洗礼式を行う時には、それが大難日曜であろうとも、そういうことに関係なしに洗礼式を行う時には必ずその後聖餐式を行うんです。今バプテスマに預かったばかりの兄弟を中心にして主の聖餐にみんなで預かるんです。これが教会の伝統です。しかし今日は本当に残念なことながら、新型コロナの蔓延の中で聖餐式は随分長い間休んでいますね。ですから今日一緒に聖餐に預かることはできませんけれども、今日の説教の全体を通してイエス様が取りて食べよ、取りて飲め、そのように言ってくださっていることをぜひもう一度みんなで覚えたく願うのです。伊藤靖子姉妹のその信仰が喜八郎兄弟に今日受け継がれていくこと、信仰の遺産が受け継がれていくこと、そのことを本当に嬉しく思うものであります。みんなでこの朝、主イエスキリストの血潮のその御声の響き共に受け止めながら洗礼式に共に臨みたいと思います。お祈りをいたします。愛する天の父なる神、ヘブライ書の筆者が私たちに語る感謝と喜びのシオンの山、そして恵みに満ちた天の集い、さらに私たちに語りかけ、父なる神にも語りかけ続けてくださる主イエスキリストのその十字架の出来事、神よ、その恵みをあなたは私たちの人生の中に与えてくださいました。姿形は全く他の人々と同じであり、日常生活もそんなに変わったことがあるわけではありませんけれども、この主の日の朝、私たちの人生の決定的な違いがはっきりとこの礼拝において現れてくるのであります。主の日ごとにご復活の主の命と出会い、その御体をいただき、その血潮を飲ませていただいて、私たちは養われてその人生を歩んでまいります。本日洗礼に預かる喜八郎兄弟を、どうぞあなたが深く顧み守り支えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の感謝をいたします。天の父なる神様、本庁もともに御堂に集い賛美を歌い、また御言葉に豊かに養われましたことを感謝いたします。世界の情勢は混沌としており、また平和があらゆるところで脅かされております。弱い者に、困窮する者に、また 助けを求める者にあなたの御手が差し伸べられますようにと願います。また私たちの一週間の歩みがあなたに守られつつも、それぞれに罪を犯す日であったことを思います。どうぞ御言葉に押し出されて新しい週を過ごすことができますように。本日一人の兄弟が私たちの群れに加えられようとしております。どうぞ共に信仰の生活を歩み、私たちの教会に強くつながることができますように。豊かにいただいております恵みに感謝して捧げ物をいたします。どうぞ主の御用にお使いください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会は礼拝直後に青年会の5分間集会です。また、20日の水曜日には定例の聖書研究祈祷会が、10時半から、森里道子氏の、司会、そしてまた19時半から祈祷会として行われます。23日土曜日の14時からは説教黙想を4回が行われます。また報告欄にありますように、次週より夏のプログラムに、入ります。朝の聖献や、夜の祈祷会等が休会になりますのでご確認ください。教会学校も本日で1学期を終業いたしました。9月から2学期を再開する予定にしております。すでにほとんどの方がご出席ではあったと思いますが、臨時教会での決議について報告がなされております。報告は以上です。引き続いて洗礼式を行います。
伊藤八郎兄弟はつい最近まで、検査のためにしばらく間入院をしておられました。先週退院をして教会にお越しになれたんですけれども、今日は朝からちょっとねふらつきがあるということで、お座りいただいたままで、洗礼式を取り行わせていただきます。役員会の諮問も、そして私との対面の諮問もすでに終了しております。その諮問会の中でご自身の信仰の中身をしっかりと確認をしていただきましたので、聖約その他の部分は今回はちょっと省略をさせていただいて、洗礼式バプテスマ の授与のみを今日は行わせていただくことにいたします。お座りのままで結構です。お祈りをいたします。天の父、御恵みによってこの兄弟を今まで守りに導き、ここにあなたの子として生涯を送る志を起こさせてくださいましたことを感謝いたします。どうかこのバプテスマの式を清め、御霊によってこの兄弟を生まれ変わらせてください。御子イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。伊藤喜八郎兄弟、勧告をいたします。お座りのままで結構です。大丈夫ですか？支えてあげてください、ね。はい、それでは勧告をいたします。主イエスキリストはその御名によってバプテスマを受ける者の罪を許し、神の国と常しえの命とを与えることを約束なさいました。あなたはこの約束を信じて バプテスマを受けるのであります。使徒パウロが、人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからであると教えているように、あなた方も、あなたも神と全会衆との前で信仰告白と誓約をなすべきであります。役員会においてその事柄は確認されましたので、ただいまからバプテスマを執り行います。頭をこう下げてください。伊藤喜八郎兄弟、父と子と聖霊の御名によって我汝にバプテスマを授ける。アーメン。祈りをいたします。祈りましょう。恵み深い父、聖霊によってこの兄弟を新しく生まれさせ、これを神の子として、キリストの教会に生きた枝としてくださったことを感謝いたします。あなたはこの兄弟を世の作られる前から選び分かち、世の誘惑から救い出し、信仰の道に進ませ、今ここに主イエス・キリストの死に預かるバプテスマを受けさせてくださいました。どうかこの兄弟が御子の復活にも預かって、新しい命に歩み、私たちと共に御国の世継ぎとなりますように。父と聖霊と共に永遠に生きたもう一人を、主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。バプテスマに預かりました伊藤喜八郎兄弟です。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞ。
では一度ご起立ください。照英の541番。
イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。伊藤喜八郎さんは先ほどご紹介をいたしましたので、次に久しぶりに礼拝にお越しになった方をご紹介したいと思います。荒川光さんとそれからご長男2人で礼拝に出席です。あ、上かな。どうもどうも、はい、他に何か報告のある方はどうぞ。ございませんでしょうか。それではこれで本日の礼拝を終わります。